主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね210回です。
210
ね、だいぶもうあれから10回分
2月
ね経ちましたね、うん、早いもんですね。さあ、まあ、200回の頃から以降にいただいたお便りというのが、
うん、
たくさん届いておりまして、
お
ちょっと、通帳会で紹介できていないので今日はまとめてお便りを紹介させてもらう回にします、
うん、
はい、早速お便り読んでいきます。ヤマメさんからいただきました。
ヤマメ、
はい、ケリー様、水月様、こんにちは。初めてお便りを出します。昨年の夏に出産して授乳による細切れ睡眠で最近までしんどい日々でしたが、眠れない時はおもれきを聞きほっとしていました。いつもありがとうございます。あまり筆豆ではないのですが奮起してお便りを出します。今回は祖父の戦争体験のお話をしたいと思います。私の夫の祖父は硫黄島の生き残りだそうです。戦闘中に負傷しアメリカ軍の捕虜になったため助かったそうです。しばらくアメリカにいる間に終戦となり、家ではもう死んでしまったものとしてお葬式も挙げてしまったそうですが、その後に帰国して長生きして90歳ぐらいまで生きてたそうです。で、私と結婚する前に亡くなられたので私はお会いしていませんが、割とあっけらかんと戦争の話をしていたそうです。ただ自分が硫黄島の生き残りというのはあまり大っぴらにしていなかったとか、もしかしたら生き残った負い目があったのかなと夫は言っていました。私の祖父の方は将校として満州に赴いていました。自分が一人で住む家が与えられていたのか、家に中国人と韓国人のお手伝いさんが交互に来ていたそうです。ある時お米の減りが早いので、どちらかのお手伝いさんがこっそり持って帰っているのではないかと思い、両方のお手伝いさんが来る前に米びつの米に指で十字をなぞり、帰った後に見てみたところ、韓国人のお手伝いさんの時に、十字が崩されていました。祖父はその後両方のお手伝いさんにお米をあげたらしいのですが、中国人の方は喜んでもらい、韓国人の方は頑なに辞退したそうです。ちなみに中国人のお手伝いさんはとてもいい人だったとか。ただ祖父はそういったこと以外の戦争の話は全くしようとせず、こちらも聞けるような雰囲気ではありませんでした。私は幼かったのでおぼろげにしか覚えていないのですが、テレビを見ていて羽生の宿が流れてきた時に祖父はポロポロと涙を流して、それがとても印象的でした。お手伝いさんのエピソードは話したくないことの多い戦争の中で祖父にとってほのぼのとした思い出だったのかなと思いますといただきました。
うん、
ヤマメさんのご主人のおじい様は硫黄島大激戦のとこですよね。
そうですね、
日本もアメリカもたくさんの方が亡くなったとこですよね。捕虜、
うん、
になる人もいたんだね。
まあまあね、これもまあ多分計らずもでしょうね、怪我なさって抵抗できないままに。
この硫黄島なんかで捕虜になった日本兵って、何、硫黄島でそのまま残されるの？
いや、
どっかに送られるの？
そうでしょうね。
で 戦争が終わったら返されるって感じ。
まあまあまあね、それは怪我してたりすれば病院とかに収容されて、それはまあ中には殺された人もいたでしょうけどね、その捕虜になる前に。
これ硫黄島って普通に行けないんでしょ今。
硫黄島はね今あの人は住んでないんで、自衛隊と海上保安庁やったかなのなんか基地とレーダーのあれがあるんでね、基本的に許可がないと入れないですね。
町のでも戦前は、
うん、集落はあったんですけどね。
その残りは残ってんのかな、うん、もう戦争でボロボロ。
いやないでしょ多分。
もうないの、うん、でもどっかの島はその72年前に、
うん、
まあ、強制疎開されたかなんかで、
うん、
当時の町がそのまま残ってる島、今はなんか衛生上の問題で住むのが認められないこんな僻地の島が。
戦争で？
戦争の時に強制疎開化されて、
うん、
小笠原とかじゃないと思うんだけど、なんかあるって
聞いた。硫黄島は確か小笠原に疎開させられたはずですけどね。
今気象庁かなんかの出向で出てるとかなんか島出しで見たことあるんです。
それ硫黄島じゃないの。
硫黄島なんかね。でいや町が道路とか残ってるって言ってたんだけど
な。ああ、まあ多少なんか残ってるかもしれないね。
ちょっともう今島出しで出てるあんのかな。昔
読んで島出すね本ね、うん、あったね。あんのかな。
硫黄島とかそのそこで亡くなった方の慰霊で時々飛行機が出るんでしょ。
そうそうそう、うん、
自衛隊の。だから僕たちとか縁のもうゆかりもない人は観光でとかって行けないんですよね。
観光は無理ですね、うん、
どんなとこかとかそういうのだからもう歴史研究家が。
そうそうそう、研究してたら、まあ、たまにその軍事系の学会とかで見学会みたいなのがあって、
うん、
行ったっていう人は聞いたことあるね。
一般公開がないんだよね、うんうん、それから自衛隊に入るか。
あとねなんか待ったよ、旧その自衛隊とそうそう気象庁の職員のための食堂とかがあって、
うん、
そこのなんか、
うん、
募集とかがたまにあるっていう話。硫
黄島で、
そうそうそう、うん、どうしても行きたいって言うんだろう。
ちょっと見てみたいだけだから住みたいとは思わないのでね。でおじいさん、あの山目さんのおじい様は満州の将校をやってたんだって。韓国人も満州にいたの。
まあまあいわゆる朝鮮人ですけどね、
うん、
戦前。いやたくさんいますよ。 あの辺満州は結構そのもともと朝鮮族の人はたくさん今でもいっぱいいますけど、
ああそうなんだ、
朝鮮系の朝鮮族の、朝鮮系の中国人。
それは満州とかってその日本がこう介入している
。いやもちろん統治時代にその朝鮮半島からその仕事できた人もたくさんいるし、もともとね、もともとだってあの辺なんか遊牧民がいっぱいいてうろうろしてたわけだから、そんな国境があったわけじゃないし。
ああそうなんだ。だから中国と朝鮮系のお手伝いさんが行ってもおかしくないんだ、
うん、
いた
んでしょ。いや全然、
うん、まあ米ね、
うん、
なんか欲しいよね取っちゃダメだけどね、
まあ、いつ頃かわかんない
けどね、はい、ありがとうございます、
はい、
さあ続いてももさんからいただきました。
もも、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。この度、おもれき200回配信おめでとうございます。ちょうど100回ぶりのメールになってしまいましたが、毎週日曜日の配信が楽しみで、おもれきと過ごす休日は朝の至福の時間です、
うん、
新しいテーマ音楽もいいですね。徳川家康といえば歴史上の超有名人ですが、信長や秀吉に比べると解釈によってイメージが変わりやすいキャラクターという印象があります。大河ドラマの配役でも描き方によってタイプの違う役者さんが演じられており、毎回新鮮な感覚で楽しんでいます。大河の中では津川雅彦さんの大御所らしい家康が印象に残っています。漫画表現
表現
表現者の中では、 倹約家ではあるが無粋な人間として描かれていて面白いと思いました。これからも300回400回とお二人の面白くてためになるお話を拝聴できますことを、記念しております。お体には気をつけて頑張ってくださいといただきました。
うん、
100回ぶりですってお便り。
100回ぶり、
2年ぶり。
ももさん、なんとなくお見かけしたような最近じゃない、いやいや1年前、2年ぶりなんだ。
100回ってことは、ね、ちょっと、過去帳を見ないと。
過去帳って
お便り倉庫をちょっと見ないとどんなお便りいただいたかちょっともう思い出せないですけどね。まあ家康はね、いろんなキャラクターが本当千差万別って感じだね。
まあね、それどっちの視点から誰を主人公に書くかってことだしね。
ね、作られやすいキャラクター、作りやすい、扱いやすいキャラクターなのかな。
まあまあね、良くも悪くも目立つし。
そうですね、やっぱ津川雅彦、あの青い三代の津川雅彦かな、これは。
確かにね。
そうです、もうあの直虎さんもだんだん終盤に入って差し掛かってきますが。
終盤か、まあまあそうか。
うん、
後半には入ってんだね。
もうちょっと収録してる時点でも30回超えてますからね。
ああ、
うん、
ちっとも進まないけどね。
今川も滅びましたよ。
だ、来週ぐらいですね。収録日。
収録日できる
とね。
うん、今からでもっと活躍するのかな。最近安倍さん出てきてないけど、安倍サダはほとんど。
家康、うん？そうやね。これから徳川家絡みで生きていくわけだしね。うん、
まだちょっと発揮されてない感があるね。ちょっと期待してみましょう。
はい、
はい、続いて道の子の姉さんから。
お
ケリーさん、水月さん、こんにちは。200回記念、もしかしたら徳川家康かなと思っていたら的中しました。最近の家康の描かれ方は気の毒なぐらい滑稽ですね。最高の勝ち組ですから、そのぐらいおちょくりたくなりますが、さて徳川家康ですが、山岡宗八の徳川家康26巻をおすすめします。戦国ドラマの基本がこの中にあったような気がします。もっとも私が読んだのは20代の頃なので、古い記憶なのですが、ファンが多い伊達政宗も確か山岡宗八原作だったような気がします。大河以外に家康を扱ったテレビドラマがありますよ。子供の頃見たのでネットで調べてみました。 NET で1964年7月から1965年10月まで2部構成で放送されました。村松英子さん、山田五十鈴、北王子金也、市川歌右衛門、といった豪華キャストだったようです。村松英子のお題の方と山田五十鈴の歌謡員だけはしっかりと覚えているのですが、北王子金也は全く覚えていません。つい最近天地人をスカパーで見終えましたが、松方弘樹の家康は直江兼続ファンの私としてはただただ憎たらしい人でした。作家役者で歴史上の人物像が変わり、かわいそうな気もします。テレビとともに生まれ、テレビに育てられた私は押しも押されもしないテレビっ子です。風こそ白馬童子の山城慎吾、琴姫七変化、月姫峠の松山陽子、面白い時代劇がいっぱいありましたよ。こんな話を始めたらキリがありませんから、この辺でやめておきますといただきました。村松英子さんって誰？
わからん。
山田五十鈴さんでまだ生きてる
よね。64年は からんな。
半世紀前ですよね。
うん、
市川歌右衛門って僕分かんない。
市川歌右衛門はまあね、この時代のよく、
うん、
時代劇なんだっけ、旗本退屈男とかじゃないの。
歌舞伎俳優だよねこれ。
もともと
は市川さんね、うん、山城信吾が白馬童子だったってのは知ってる。
うん、
風小僧っていうのは知らない。
風小僧、うん、
ネズミ小僧じゃないですよね。
ネズミ小僧じゃないですね。
琴姫七変化。これ何、なんか沢口康がこんなのやってなかった？なんか7人ぐらいに化けるんでしょ？
適当やな。
いやなんかそんなのやってたような気がしたんだけど昔。
うーん、
月姫峠もわかんない。これ白黒の時代、映画これ。テレビっ子って言ってはテレビ、
ね。うーん、いや今ちょっと見たら映画っぽいね。
あ、本当。
うん、
道のくの姉さんがチロリン村とかひょっこりひょうたん島とか見てなかったのかな。
うーん。
ハットリくんとかさ。
実写の？
うん。
60年代とかだとさすがにこうテレビもなかなか誰でもあるってわけじゃないんじゃないの。
ああ、多分道の子姉さん街頭テレビで見てたんだ
と思う。なかったないの
よ。60年代半ばって昭和40年前後ですよね。
うん、
ちょうど今の
30年代後半、
ひよっこの時代ですよね。
ああ、
今の朝ドラ、
はいはいはい、
うん、の時代ってテレビはやっぱあんまり出てこないもんね。テレビ
はないでしょう、簡単には。うん、
でも奥茨城村はちゃんとテレビ映ってんだよね。
あ、テレビありました。
うん、テレビ見てるシーンがあんのよ。
あ、
うん、あんな村にちゃんと電波届くのあったんだね。なんちゅうの、電波塔みたいな、ね、
そりゃ NHK はするんでしょう。
でもあ、そうか、でも民放も映ってた、もう民放もあるもんね。昭和40年だったら普通にあるもんね。
あんのかな。茨城はないんじゃない。
え、関東ネットじゃないの。
ネットだけど別に
フジテレビ
とか直東京の電波入らないでしょ。
テレビ東京映んないけど。
いやいやいや、キー局は入らないでしょ、茨城は。
なんで、関東圏じゃん。
いや、関東圏はその系列の茨城の放送局がないと入らないんじゃないの。
え、フジテレビじゃないの。
フジじゃないでしょ、多分。
え、フジテレビに、テレビ朝日に、TBS に。
いやいや、茨城はキー局じゃないんじゃないの。
まあ、ドラマの中の話だと知らないですね。
まあまあ、せやけど、
うん、あ、茨城の方どうなんです。え、関東のキー局で見てるんじゃないの、茨城って。
いやー、違うと思うな。
本当？
うん。
首都圏ってみんなそうじゃないの。
首都圏だって広いよ。
広いけど茨城は首都圏じゃん、関東地方じゃん。ちょっと関東の事情がわからないので情報お願いします、ね。はい、続いて見習い記者さんからいただきました。はじめまして、番組200回おめでとうございます。リスナーになって2年くらいになります。きっかけは仕事で日本史に携わる機会があり、何か気軽に日常で日本史に触れられるものはないかと探していたところ、ポッドキャストでばったり出会いました。おもれきの良さはやっぱりこのゆるさだと思います。もちろん当時は仕事だったのでかなり専門的な資料に当たったりもしましたが、人類の歴史は現在進行形で展開していて、まさに生き物のように解釈も評価も変化していくので、究極的に正しいことを追求したりすることが苦しくてバカバカしくなるのです。とはいえ、ある一つの媒体にまとめなければならないので、一定のまとめが必要になってくるのですけど、腑に落ちません。また最近、歴史戦という言葉が出回っているように、一部の意見が激しくぶつかり合っています。 国家の今後を考える上で大事な選択であることは理解しますが、白か黒か双方どっちも引かずで、さらにどっちにしても停滞感があるのが悩ましい状況かなと感じます。世界でも2000年余りの歴史のある国は今のところ日本だけだと言われています。しかし過去何度か日本は海外からの文化を取り入れ変化している事実も考えると、国が変わるほどの変化も、享受しており、全く変わらないことはむしろ日本ではないのかもしれません。ですが最近私は日本でキリスト教が流行らなかった理由の一つにはこの歴史が関係していると考えています。キリスト教の主に旧約聖書にあたる神話を見ますと、その歴史は大陸を流転している記憶です。ヨーロッパや中東史を見れば歴然ですが、最大の特徴は変化の激しさではないでしょうか。そのように歴史の残絶がある国々には自国のアイデンティティの形成に宗教が必要なのだと思います。日本と大陸との大きな違いはやはりそこで、こうして何気なく続いている歴史を語れることは他国にはあまりない幸せなのかもと思う次第です。一方で簡単に捨ててしまえたらきっと楽でしょうし、守り続けることは多大な苦労がつきまとうものでもあります。どちらがいいのかと言い切ることは野暮でしょう。なんだか言いたいことがよくわからない内容になってしまいましたが、お二人のゆるっとした歴史トークに和みつつ楽しく知識を増やしていけるこの素晴らしい番組が末永く続くことを願いつつ、これからもよろしくお世話になりたいと思いますといただきました。何か記事を書く方なのかな。
見らない記者
って書いてあるから、なんか歴史系のなんか編集がなんかやってるのかしらね。
まあ歴史系に関わらずね、いろいろまあ歴史に関連することはあるでしょうし ね、 マスメディアの方なのかしら。
まあね、日本はこう長い歴史が語れる国で、中国なんかも長いけど、あれやっぱ別々の国家って考えるべきなの、こう州とか官とか。
まあそうやね、王朝も変わるし、それこそね、異民族の王朝の時代もあるしで、なかなか一貫して、まあ、その場所の歴史はあるだろうけど、一つのね連続性はつながりがなかなか難しいところでね。
日本はまあ天皇家の、
まあまあまあ天皇制一つとっても、まあ一応ね一つのずっとつながりの中で、それはまあ波はあるけどさ、
いろいろあるけどね、続いてるのは続いてるもんね、またこれからねどうなるのかわからないけど、続けていきたいと思ってる人が多いんだからね、きっと。
だ天皇制に関して、
なくしちゃえって言ってる人はそんなに、
まあ、ほぼいないでしょそんな人は、
ね、だって今の天皇さんもたくさんの歴史上の人物の遺伝子を持ってるんだろうからね。
まあね、みんながみんなそうなんでしょうけどね、いろんな形で。
まあそうだね。だけどなんかすごい、
まあまあそれはね、一つの大きな
明らかにわかるもんね。
まあまあそれはね、そうやね。
ねえ、だから逆にこう、なんですね、こう日本でこうキリスト教がまあむちゃくちゃ流行ってはないですよね。っていうのがやっぱこう欧米の国々と日本の一つのこの違いがで、やっぱこう宗教に頼っちゃうのは違うのかな。
まあ日本じゃまあ一神教ってなんか無理があるでしょ、どうしたって。
何でも神様にしたい国だもんね。
いや、まあまさにそうでね、これだけやっぱり自然が豊かでたくさんの恵みを享受して、もちろんね時には怖い存在でもあるので、まあ、それも含めて結局、ね、自然の営みがすごい豊かな場所だから、一つの神様が何もかも作ったなんてなかなか腑に落ちないよね。まさに太陽の神様も山も川もっていうのが、まあまあ 自然な成り行きなんじゃない
の、ね、まあ、うん、こういう土地とか風土も関係あるのかな。
いや大いにあるでしょ
う、ね、いい国だね日本は、
うん、と思いますけどね、うん、
はい。続いてローローさんからいただきました。
ローロー、
はい、ケリーさん、水月さん、初めてお便りいたします。だいぶ前からおもれきの存在は知っておりましたが、本格的には聞いておりませんでした。そんな中、今年2月に大阪で開催された地図から日本を見てみようのオフ会で生ケリーさんを見て、私とおもれきの距離が急激に近くなりました。それ以降は毎週欠かさず聞いております。時間があれば YouTube で昔の回も聞いております。当方歴史には不案内なので、回によってはうーんとなってしまいますが、それでもめげずに聞くことができるのはケリーさんと水月さんの絶妙な掛け合いのおかげだと思います。なんだ、
僭越、
あ、僭越ながら今回取り上げてほしいテーマがあります。それは職業の歴史です、
うん、
近い将来人工知能の台頭によりなくなる職業があると言われております。同様に江戸時代には存在したけれど現在ではなくなってしまった職業があると思います。もしネタ探しに苦慮することがあれば参考にしてください。さて200回達成おめでとうございます。私は一言が万事、継続することが苦手な性分なので、
一時が万事か、
はい、継続することが苦手な性分なので心底敬愛の念を示しています。末永い更新のためにも微力ながら応援しております。今後ますますのご発展ご活躍を記念いたしますといただきましたね。2月にね、
うん、
地図から日本を見てみようのオフ会があって、
ああ行ったって言ってたね、
うん、ちょっと行ったんですよ、
うん、
その時にお会いしたのね。
お話されたの、
たくさん人がいていろんな人と喋ってたので、
俺はローローだとは言わなかったっけ。
ああ、ちょっと、うん、名札もつけてなかったら分かんなかった。
ああ、そうそうよね。
で、ほら、私はお客さんなので、ね、主人公は宮城君たちだから、
うん、
そんな出しゃばるわけにもいかないじゃないですか。うんうん、まあちょっと妨害工作だけはしてきただけなんで、
うん
ね、でもそこでこう会ってより興味持ってもらえたのはちょっと光栄です。ありがとうございます、
はい。
ね、まあ、職業の歴史ね、これも僕もちょっとやってみたいネタ集にはちょっと入ってる
んですけど、前もなんかどなたかも言ってたね、
うんうん、でまあ、現代ではねこの本当人工知能の台頭はすごいみたいで、うん、本当この職業ってなくなるだろうねってなんかニュースにもなってましたよね、
うん、
僕がね最近思うのはこの職業なくなるだろうなっていうのが実感するのがね、レジ、スーパーのレジ。
ああ、まあなくなるでしょうって、もうだってなんかあれなんでしょ、ユニクロかなんかで、
あ、そう、
乗せたら全部できるとかあるでしょ。
そうそう、
うん、
ユニクロか GU がそうでさ、
うん、
なんか箱の中に入れたら、
そうそうそう、
計算されてくるのよね。あれびっくりした。
うん、
スーパーは、皆さんスーパーとか行く？あ、スーパーマーケットある？
あるよ。
あります？あれはセルフレジある？
皆さんセルフレジあるよ。そらあるよ。
どっちでします？
まあ数少なかったらね、セルフでやるけどね。
私も今基本セルフ。
あ、そう。
うん、
うん、
なんか一番いいのはね、小銭を処分するとき楽。なんかその待ってるさ、レジの人にさ、待ってる間に10円でもいい、1円でもいいとかやるのが気にせずゆっくりできるから、
うん、
なんかそれがいいなって。自分のなんていうの、バーコード読む順番もさ、
うん、
自分でできるじゃん、
うん、
袋入れる順番に入れれるからいいなと思って。
最近結構あれでしょ、レジ打ちはしはるけどお金の収受やり取りは機械
っていうのも
多いでしょ、
うん、 ケリーサンシティの、あ、ケリーハウスの近所は、
うん、
あの完全に全部支払いも自分でやる
タイ
プで、
それでもいいわけでしょ、小銭の処分、
うん、でもあ、そうそう、あれさ、あれセルフレジやってて思うんだけど、うん、あのバーコードのついてない品ってあるじゃない、お惣菜、
あ、果物とか、
果物とか、
1個とかね、
そうそうそうそうそう、あのパンとかさ、
はい、
あのベーカリーのパンとかね、
うん、
でああいうのってさ、自分で自己申告制じゃん。
そう、一応見張るやろ、こうやって
見張ってる、あ、見張ってるレジのおばさんいるじゃんね、
自分で見張るレジ打つ人が1,2,3とか数えるでしょ。
じゃあ自分でセルフでやるときだよ。
ああ、セルフの時か、
うん、セルフでやるとき、ね、自分でトマト何個とか玉ねぎ何個って自分で打つじゃん、はいはいはいはい、あれって大丈夫なのって思わんの。
そりゃ性善説だでしょ。
でじゃあその見張ってるおばさんいるじゃんね、
うん、
あのなんか、
うん、
全部のレジをちゃんと不正してないかって、でも、
うん、
隣のあのセルフレジでトラブルあったらすいませんって呼ばれたらさ、
うん、
ここで見張ってるおばさんはそのレジに行くわけじゃん、
うん、
でその間ノーチェックじゃん。
そうやね、
大丈夫なのって思う。僕はしないよ、ちゃんとカウントするけど、
うん、まあまあ、もうそんなこと言い出したら万引きだなんだったって一緒じゃないですか。
そうだ、ね、1
個ごまかすも10個ごまかすも一緒じゃないですか。
そうだね、うん、なんか時々心配になるんだよね、
うん
うん、でもセルフレジ楽しいよ、ピッピッってして、うん、
あ、そう、
うん、だからね、レジはねなくなると思う、そのうち。
いや、もう秒読みでしょ
う、うんうん、あとなんだろうなって
ね、え、まあまあ、だからそう、単純な作業とかはなくなんじゃないの、そら。
例えば
そういう なんか流れ作業的なもの組み立てたりとか、
あ、そら、まあ、そんな
物を引っ付けたりとか、
うん、あの通訳なんかもなくなるかもしれんね。
ああ、そうですね、うん、
もうそのコンピューターの翻訳で、
うん、
適当なのもできるもんね、なんとなく。
まあ、ただゼロになるかっていうと、やっぱそういうなんてさ、うん、
情緒的なものがあるじゃん。少数職業じゃない、それね、
うん、結局ね、本なんかでもそうじゃないですか、もう紙なんかなくなるなくなるって言うけども、やっぱり紙はあるし、
紙の方がいいね、
うん、
ね、またね、この職業ネタはね、またいつかのネタに取っておきます、
うん、
はい、続いて、さくらさんからいただきました、ポッドキャスト200回おめでとうございます。お二人の楽しいおしゃべりのおかげで通勤が楽しいです。今後もお体に気をつけて楽しい放送楽しみにしています。いつかお二人に会えるといいなということです続いてひかりさんからいただいております。
ひかりさん、
はい、かわいいケリーさん、ナイスボイスの水月さん、200回おめでとうございます、
うん、
ご無沙汰しております。メールはご無沙汰していますが、ずっと欠かさずに拝聴しておりました。150回記念にいただいたおもれきシール、今も大切にしています。とても丈夫で少しの痛みもなく良い品でした。そこで、ということですね。で、それからお祝いをもう一つ。なんといっても将棋藤井四段の大活躍です。東海地方にタイトルをは亡き大師匠の悲願だったとか、若い孫弟子がその実現を目指し戦う姿は今に生きる戦国の息そのものです。将棋の駒の並べ方も知らぬ私でさえ応援したくなります。頑張れ藤井四段。そしておもれきを永遠に、遠く番頭の地よりエールを送りますといただいております。さくらさんは通勤の時にいつも聞いてくださって、
はい、
おるそうですね。ありがとうございます。さあ、ひかりさんね、おもれきの200回記念と藤井四段も、
うーん、
一緒に応援してくださってるようです。
あの方は東海の方なんですか。
藤井四段、
はい、
うん、瀬戸の方の子かな。
へえ、うん、あ、そうですか。
瀬戸市の方の子 ます、
うん、
すごいね、14、15歳でしょ宮口さん将棋できる？
うん、まあまあまあなんとなく。
本当の将棋だよ。
もちろんハサミ将棋じゃないよ、僕、ね、本将棋でしょ。
うん、僕はできない。僕だいたい将棋って言ったらカチカチ山か。
カチカチ山、
うん、
何それ。
カチカチ山ってね、あの将棋を山
に積んで、クズさんように、
そうそうそうそう、
落としたら、あ、そんな言い方すんの。
え、違うの、なんていうの。
いやー、なんつったかな、カチカチ山ってのは聞いたことないな。
カチカチ山、
へ、
あとフリキン。
フリキン、
うん、あれフリキン、あの、
あ、こうやってあの
金、あれ金
回っていくやつでしょ。
そうそう、うん、あの将棋の盤の端をぐるぐる回して、
はいはいはい、
で将棋の駒がさ逆さま立ち、
はいはいはい、
あった、ね、すると100マス進めたのよ。それ一回出したことあるんだって。
逆さってどういうこと。
あの、これ頭のとんがってる方が
こう立つって
こと。そうそう、斜めに、
あ、
うん、頭で立つ、
はいはいはい、
一回出したことあって小学校の休憩時間の時に、
うん
うん、10分ぐらいヒーローだったよ、うん、それぐらいしか分かんない、
うん、それは将棋じゃないね、
うん、だからすごいよねこれって。まあ将棋にしても囲碁にしてもさ、
うん、
なんか先の先の先の先まで読んでこうであれってするんでしょ。
囲碁は分かんないけど、
囲碁、うん、まあ、五目並べか。
それは五目並べでしょ。
うん、ダメなんです。オセロぐらいかな。
オセロなんか単純なもんじゃない
ですか。でも難しいじゃない。
うん、
うん。ダメなんですよ。すごいよね。こんな中学生でこんな、これからずっと将棋やって生きていくんでしょきっと。
ああね、そうなんでしょうけどね。分かんないよ。
いや、
18歳とかでも
引退。
いやいや、もう思春期になって、なんで俺はこんなことやんなきゃいけねえんだと。
今その年頃じゃない。
で10いくつなんでしょ
今。14、
15だもん。ほら、
思春期真っ盛り。
まああと3つぐらいは
どう
な
るか
分かんないですよ。
でもそうだよね、子役もさ、俳優の子役もさ、
うん、
この頃に一回曲がり角が来るんだってね。
うん、
でそれ乗り越えると大人の俳優にもなっていけるけど、やっぱ辞めていく子も多いっちゅうもんね。
うん、
はい、だってこのまま続けたら何十年も将棋ばっかのってわけじゃないんでしょうけど
ね。え、まあ長い将棋人生でしょうね。
で今あのこれも本当人工知能が
の将棋すごいんでしょ。そうですね、勝つだ勝てないだっていう、
なんか人間じゃ想像もしないような手を打って結局勝っちゃうとかね、あるっていうから頑張ってほしいですね。で今どうしてるか分かんないね。
何が
藤井四段って連勝記録止まってから、
う
ん、
あ、そうやね、
だってこう報道が聞かなくなりましたが、まあ、最初からねあんなちょっと行っちゃうとあと大変だからね、
うん、
これからまた記録伸ばしてください、
うん、
はい。続いて道の子のお姉さんからいただきました。
はい、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。201回の配信、徳川家康の幼少期の話を拝聴しました。私がたぬき親父の家康を嫌いになれないのは、小説やドラマを通して知っているこの幼少期があるからです。貧しい中で主君を支えた徳川家臣団や祖母の歌謡院、堀田忠勝が妻に送った一筆啓上火の用心、おせん中すな馬こやせという手紙と家康を支え続けた徳川家臣団は私の脳裏に今も焼き付いています。悲しいことに秀吉にはこの結びつきがありませんでしたね。好き嫌いは別にして、この人の結びつきが260年の幕府を支えたのではないでしょうか。三河武士団は全国に散らばっていったのですね。さて古墳の話です。急に話変わりましたが、
うん、
岐阜県に目覚めた私も岐阜県にそんなにたくさん古墳があるとは知りませんでした。そこで古墳サイトで全国の古墳を調べてみました。岐阜県には140もあるんですね。奈良県は162、愛知は 235、大阪府は111、福岡県は145、長野県は299、群馬県は306、神奈川県は171、茨城県は160、埼玉県は100、東京都は109、兵庫県は121、広島県も121。なんと驚いたのは岡山県の622です。吉備地方には巨大な勢力があったのでしょうね。興味深い古墳の話ありがとうございましたといただきました。
うん、
古墳ってさ、
うん、
これカウントされてる、されてる数ってのは、
いや俺もそう思ったけどね、どういう定義がなんでしょうね、うん、墳丘がある、
宮崎なんかいっぱいありそうじゃん、なんかただの土持っただけのだって古墳といえば古墳だし、
うん、
ノーカウントなのかなってことでちょっと分かんないですけ ど、
ね、うん、
まあ最低これはある、こんだけはあるってことってことですよね。
だいぶなんかでもね、100と600じゃえらい違いだけどね、本当に共通の基準でこうなるのかしら、う
ん、ね、ちょっと疑問を感じまするんですが、
うん、
吉備はでも多いんでしょ。
いやもちろんね、岡山吉備地方っていうのは有力な勢力だし、
ただ兵庫広島岡山ってこの辺山陽地方は、
うん、
山陽のあたりっていうのは多いんでしょうね、
まあ、特にね、うん、岡山吉備の周辺は巨大な古墳も多いし、
うん
うん、そう、まあ納得はするんだけど、なんか埼玉とかね、例えば吉見百穴なんて100穴って言ってこう岩盤にブワーって穴が開いた、それこそ100個
蜂の巣みたい
な、ね、そうそうそう、それは100個じゃないのかしら、
うん、ちょっと分かんない、うん、あれは1個かもしれない、
あれは1個な、
うん、分からないですが、うん、まあだって単純に考えてもさ、奈良とか奈良京都大阪あたりに天皇陵だけで100以上あるんでしょうしね、
まあ、まあでもそれは 古代以降は古墳とは言わないでしょ、
そうか、
うん、
そうか、
それ古墳時代以前としても
数十は数十、12、30はありそうだよね。
まあそれはあるけどね、うん、嫁だ息子だ老いだおじだって、いやそれだけで2、300はありそうですけどね、うん、
ね、まあたくさんあるのは間違いないですね、うん、
うん、
まあ、やっぱ吉備が古墳的に強い、でも宮崎とか九州も多いと思ってたんだけどな、
うん、そうやね、例えば島根とかね、出雲なんかもありそうな気はするんだけど、
まあ一例としてこういうデータがありますよってことで、
うん、
はい、さあ、今日はねここまでにします、
うん、
ちょっとまだ紹介が終われてないので次回もお便り特集をしますね、
もう一丁、
はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。おもれき、あ、おも、おわわわわわわ、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは mail@omoreki.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。